よだれの木と岩船の木だけ教科書や何かによって有名でございますけれども、なんで月皿の木が教科書に載っていなかったのかということは私不思議でしょうがあります。昔から月皿の木というのは出ている、辻村の村家をお作りになった国文学者の東大教授の芳賀弥一先生という人は村家を作っていますが、東大教授の芳賀弥一先生ですよ、いつも大したもんですね、どうしてそういう人と知り合いだったのか知りませんけども、その村家に恋文句、罪にいる中に月皿の牛肉があるんです。水明治の芳賀弥一先生という大した学者です。ところが罪にもなかなかになんか歴史の例にも出てくるんです。ちょっと考古学者や歴史学者が怠けていたのか不勉強だからよだりと岩国の木だけ出したのか、こういうこの月皿の木も出しているべきだろうと思います。で、月皿の木の役人の名前も分かりますし、非常に功績を立てて位も上がっております。月皿の木の役人その名前もちゃんと日本中に出ております。それからその何ですか、いわゆる江戸に対する対応が巧みだったんでしょうね。江戸がどんどん基準しているんです。ですからそういうことはもっともっとこの強く出していいんです。誰の木や岩国の木、月皿の木が役に立ったんだぞなんていう、まあ、そんなことは言う必要はないですけれども、ですからこの月皿も場所がわからないし、水地の村下にあるということは芳賀弥一先生は水地だと読んでいただけます。おそらく港を作るために石や土地を高くして港をいい港を作ったんじゃないかと。そうすると船にもたくさん来れるし、その隣に北に木の土地がありますね。どうも私はこれ木の土地から来たんじゃないかと。今は大津という地になりますけれども、こんなの昔から大津だって木の土地だっていう日本人は誰もわかる。この木の入り口ですよ、そこの集落ですよという、それから木の土が来たんじゃないかと私は想像しております。土っていうのは瀬戸とか港とかの土ですね。港とか水門とかそういう瀬戸の花見をするともありますし、土っていうのはとにかく木の出入り口、そこから木の土が来たんじゃないかなと思います。古代の地図は現代の地図と全然違いますから、なんかそう楽しくなります。その付近に船戸とか小船戸とか塩津とか、その港で繁栄したと思われる地名が今たくさん残っていますね、中で。しかも船戸からは、津という字の書いた陶器が出ておりますから、港に違いないですね。そんなことを考えますと、月皿の木は調べれば調べるほど大変お互いにこう関係し合って楽しくなってくるんじゃないかと思います。 あと実存ことございますので、この資料につきました豊田町の中世